この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、立ち読みストの慎吾です。私にとって今日は2019年11月12日火曜日です。危ないからと遊具を撤去し、危ないからとボール遊びを禁じ、危ないからと花火を禁じ、やがて老人たちもこの世を去り誰もいなくなったといったコメントとともに、閑散とした近所の公園の写真を投稿したツイートが話題だとか、危ないからという理由でいろんなことを禁止する、そのうち何が危ないのかわからない子供だらけになりそうです。では雑誌チェックです。今日11月12日の三つ星記事はサンデー毎日122ページ、見出しはストリートピアノが全国で急増中、街角のピアノマンたち。公共施設や商店街、駅などに置かれたピアノ、ストリートピアノ、その鍵盤に通りがかりの人が触れて、その演奏を聞いた見知らぬ人が拍手を送り、両者に笑顔が浮かぶ、そんな光景が各地で広がっているそうです。記事のポイントをピックアップします。例えば東京都庁の45階展望台に置かれたグランドピアノ、これは思い出ピアノと呼ばれて誰でも弾くことができるそうです。設置されたのは今年4月。黄色と黒の斬新なデザインは芸術家草間彌生さんの監修によるもの。演奏時間は1人5分までですが、それでも順番待ちの列ができることが多いそうです。で、この10月に群馬県沼田市のホテルベラビータのテラスにもピアノが登場しました。運営会社の社長さんはこんな風に話しています。
ヨーロッパに出張に行くたびに街角でいろんな楽器の演奏を目にしてきたんです。日本にもそんな音楽文化があるといいなぁと憧れていたのが始まりです。今では高校生が多く演奏し、いい意味でのたまり場のようになっています。
ただ演奏自体はハイレベルなものとは限らないんですね。習い始めたばかりの人もいる。なのに心がとても揺さぶられる。その点について医師でありピアニストである上杉春夫さんはこんな風に話しています。
一生懸命な様子とか、どうしても弾きたいという情熱とか、そういう部分に人の心が動くのではないでしょうか。それから弾くことそのものを楽しんでいるという様子も見ている人を幸せにしてくれるのかもしれませんね。とにかくいろんな人が演奏し、それを聴く場所ですから、上手下手だけではない様々な価値を弾き手と聴き手の間で共有することができるのではないかと思いますよ。
で、もともとこのストリートピアノはイギリスのバーミンガムで始まって世界に広まったとされていて、日本では2011年、鹿児島中央駅の一番街商店街で最初に設置されて、この1年ぐらいで全国的な広がりを見せているそうです。またこのストリートピアノを恵まれない子どもたちの支援に役立てようという動きもあるそうです。北九州市の黒崎駅に今年9月に設置されたピアノ、一般社団法人ストリートピアノドネーションズの代表はこんな風に話しています。
ストリートピアノを普及させて、演奏者から任意で寄付を募り、経済的な理由でピアノレッスンが受けられない子どもたちに講習会や演奏会を開いて支援しようという活動をしています。その第一弾が黒崎駅のピアノ、今後他の場所へも広げていく計画です。
ピアノ演奏というのは言葉ではなく音楽ですけれども、でもその音楽を通じて見知らぬ同士が路上でコミュニケーションを図っているわけですね。ピアノ弾けると楽しいでしょうね。憧れます。
海外からの寒波はペイパルで、
立ち読みストアットマーク gmail.com まで。
国内の寒波はみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。